入眠夜話。一つ前の夜話では、相手の情報をいくつか聞き出した上で、いかにもそれをもとにして導き出したかのように、いわゆる誰にでもある程度当てはまることを伝えれば、人はそれを信じてしまうという心理があり、このバーナム効果を占い師などは上手に使うといったお話をしましたが、この夜話もそれに関連したお話です。というわけで、今宵の夜話は、あなたのことをあなたより知ってますよ。コールドリーディング。初対面、あるいはこれまであまり会話したこともない相手が、少し言葉を交わしただけで、あなたの性格や自分でも気づかなかったような隠れたあなたの性質をズバズバと言い当てたら、あなたはどう思うでしょうか。何せ自分しか知らない、いえ自分でも気づかなかった、心の中だけで思っていることが相手の口から次々と飛び出してくるのです。これはもう、この人は自分には理解できない、何か特殊な能力を持っていて、人の心が読めるに違いないと認めざるを得ないかもしれません。と、もちろんそういった能力を持った人間などいないと断言はできませんが、こういった場合の多くはコールドリーディング、あるいはウォームリーディングという技術、あるいは話術が使われている可能性について、まず考えるべきかもしれません。コールドリーディングとは、初対面などその相手に対する情報が全くない状態から、一見さりげない会話などを通じて情報を読み取り、相手のことを言い当てる、あるいは言い当てていると感じさせ、信頼を得るテクニックを指します。コールドリーディングは、基本的に初対面など、事前に相手の情報を得ずに行われる場合の方法を指していて、友人などすでにある程度の情報を持った相手に対して行う場合は、ウォームリーディングと呼んで、これを区別しています。またもっと積極的に、事前に相手のことをネットで検索したり、第三者を使って調査したりするなどして、情報を集めた上で行われる場合は、ホットリーディングと呼ばれています。この時点で、このリーディングという、つまり相手の心を読み取るというものが、かなりうさんくさいものであることに薄々気づかれているとは思いますが、それはそうです。そうそう人の心の中などわかるものではありませんし、やや哲学的に言うならば、人が人の心を理解できるなどというのは 幻想に過ぎないでしょう。ですからあくまでリーディングは、相手にそう思わせるテクニックや話術のことです。ちなみに、俳優が事前準備なしに台本のセリフなどを読み上げるのも、コールドリーディングと言いますが、もちろんそれとは違います。今お話ししているコールドリーディングは、いわゆる占い師や霊媒師、あるいはメンタリストなどと呼ばれる人々が使うテクニックです。その基本的な流れは、相手に質問をして反応を探り、さらに情報を引き出すというものですが、その過程で徐々に相手に、この人は自分のことが分かっていると思わせなくてはなりません。一番よく使われるのが、一つ前の夜話でお話ししました、バーナム効果です。バーナム効果は、相手の個人的な情報をいくつか得るなど、何らかのステップを踏んだ上で、誰にでも当てはまるようなことを言われると、それを自分にだけ当てはまることだと感じてしまう、という心理のことです。人は自分のことを特別な人間だと思っています。つまり、周りとは違うという意識です。しかし実際には、考えることも感じることも似通っているものですから、そこをつくわけです。占いなどでよく見かけ、また効き目も高いと思われるテクニックが、レインボールーズと呼ばれる方法です。ルーズは、策略、計略、といった意味ですから、日本語では虹色の策略とでも言いましょうか。これは相手の性格や性質について指摘する際に、ある性質とその反対の性質を同時に伝えるテクニックです。例えば、あなたは物事をとても慎重に運ぶタイプですね。とはっきり伝えてしまうと、相手の自己認識から大きく外れてしまうリスクがありますから。あなたは物事をとても慎重に運ぶタイプですが、時に大胆な行動をとることもあるのではないですか？と伝えたらどうでしょう。あるいは、あなたは思いやりがあるタイプですが、しかし時に利己的になって自分勝手な行動をとってしまうことがあるように感じるのですが、どうでしょうか。というのはどうでしょう。人間誰だってそんな単純ではありません。日々様々に揺らぎながら生きています。ですからこのように両極端なことを同時に言えば、大抵は誰にでも当てはまるわけです。また人は決めつけられたと感じると反発心が芽生えるものですから、それを和らげて受け入れやすくする効果もあるでしょう。さらに受け入れやすくするためには、ここにおだてを組み込むと効果的です。あなたは物事をとても慎重に運ぶタイプですが、時に大胆な行動をとることもあるのではないですか？よりも、あなたは物事をとても慎重に運ぶタイプですが、必要だと感じた時には、 非常に大胆な行動をとることもできるタイプではないですか。あるいは、あなたは思いやりがあるタイプですが、しかし時に利己的になって自分勝手な行動をとってしまうことがあるように感じるのですが、どうでしょうか。よりも、あなたは思いやりがあって、自分よりも周りのことを考えて動ける、気遣いができるタイプですね。しかし、あまりにも理不尽な場面に遭遇すると、つい利己的になって、自分勝手な行動をとってしまうこともあるように感じるのですが、どうでしょうか。の方が、おそらく受け入れられやすいでしょう。おだてのほかにも、大抵は誰でも持っているであろう感情を刺激することで、より相手に、私は理解されていると思わせ、さらに情報を引き出せるテクニックがあります。まずは、何を置いても不満です。あなたには思いやりがあって、気遣いができるタイプなのですが、時に利己的になってしまうこともあるようです。そうなってしまう原因のようなものが、私にはなんとなく見えているのですが、この人影は、男性、女性、どちらでしょうか。いかがでしょう。人は誰でも不満を抱えていますし、その原因に人が一切関わっていないことはほとんどないでしょう。こういった不満を刺激されると、多くの人は特定の人物を思い浮かべるものですから、あ、あの人のことだ、とドキッとして、思わず聞かれていないことまで喋ってしまう確率が高くなります。そして、不満の次は、向上心です。不満があれば、それを解消したいと願うのは、もはや人に限らず、生物全般の本能と言えますから、そこをつきます。あなたは今よりも良い環境を手に入れたいと感じているのではありませんか?という問いかけに、すぐさま、いいえと答えられる人はあまりいないでしょう。こういったやりとりでは、とにかく、相手に否定をさせないことが大切なのだそうです。そうかもな、言われてみれば確かに、と、たとえ積極的でなくとも、肯定を積み重ねることで、信頼度は増していくわけです。こういった会話のテクニックは、ビジネスなどで日常的にも使われているかもしれません。お時間までそのいくつかを簡単にご紹介してまいりますので、一つずつ確認してみてください。ファジーファクト。一見具体的で、実は曖昧な問いかけにより情報を引き出す。あなたのご両親か、あるいは親戚の中で、ここ10年ぐらいの間にご病気で亡くなられた方がいらっしゃいませんか?内臓系か、あるいは脳の病気かもしれません。サトルクエスチョン。知りたいことを直接聞かず、警戒されずに情報を引き出す。そういえば、あなたは一人っ子でしたっけ? いいえ、三人兄弟で末っ子なんです。悟る履歴書。絶対に外れない予言。あなたのことを愛している人が身近にいます。その方が発しているメッセージを見逃さないようにすれば、あなたたちは必ず幸せになれます。ズームイン、ズームアウト。言葉の意味を狭めたり広げたりする。あなたは今、お金のことで悩んでいるように感じたのですが。いえ、お金には特別困っていません。それよりも私にはどうしても叶えたい夢があるのです。なるほど。その夢を叶えるのに、少し大きなお金が助けになるということはありませんか。悩みの本質はそちらかもしれません。さて、いかがだったでしょうか。ここまでお話ししてきたように、人は誰でも、自分は特別だ、人とは違う、という意識を持って生きています。そして、その特別を巧みに刺激されると、私たちは結構弱いようです。大人になることは、自分が特別ではないことに気づくことだ。なんて言いますが、しかし、誰もがそうそう大人になりきれるものではありませんし、その特別意識が人を前向きにしてくれることだってあります。ですから、私たちはその未成熟で前向きな特別感と一緒に、今回お話ししたような様々を知識として持って、この人間社会を強く賢く生き抜いて行きたいですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。